みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。
アシスタントつばめ三条 FM の青柳優也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回最後奥山個人の目標を聞いてなかったなという話になりましたね。
そうですね、奥山個人の目標、今年の目標は健康。何このまま、
健康、何健康、
ああそうですね、はい、健康を手に入れる。
健康を手に入れる。健康は何ですか。
まあいわゆる簡単に言うと体脂肪系じゃないですか。
まあ、健康もそうですけど、うん、ダイエットとか、うん、そういったところですかね。
だもうね、あの、まあ、今年僕はい、なんだ、2019年40迎えまして、まあ、ある意味ね、もうダイエットって言葉は使わない。
運動するとか、はい、そういうことですよね。
そうですね、運動したり、はい、まあ、ストレス発散も込めて、うん、僕も青柳さんと一緒で筋トレは好きなので、うん、自分がちょっとこう鍛えたいなっていう部位を最近もうまだ3ヶ月ぐらいですけども、夜な夜なちょっとやって地道に楽しく、それがまあ体の変化が出てくると、うん、まあ、でさらにこういろんな部分を変えようかなってなるんで、まあと言ってもね、一番はこれね、うちの奥さんが聞いてると笑うんだけども、やっぱり早寝早起き、
健康にやっぱ早寝早起きが一番いいです
ね。早寝早起きしたいです。
そうなってくると食事も気にかけるんじゃないですか
と思います。
え、と思います。まだ気にかけてない。
いや、お米は好きなんですけどね。
そうですよね、はい、まあ、本当に単純に美味しいですもんね。
洋菓子系の甘いものって食べれないんですよ。
意外ですね、
はい、
で僕そっちばっか食べてるイメージ
でしょ。で僕完食しないんですよ基本。
え、
完食できないんですよ。
本当ですか。
あんまりで、ご飯僕好き嫌いすごく多いんで。
本当ですか。
そこ、はい、だからおかずとかは別にそんなにいらないんですよ。でもお米は好きなんですよ、はい、
うん、
それでこの体型維持してると逆にすごいなっていう。
まあ、そうですね、
ええ、
うん、ご飯減らして、まあ、野菜とお肉とか魚食べれば、
そうなんですよ、
ね、自然と、まあ、自然と体重は落ちるんじゃないかなと思いますけどね。
そうなんですよね、うん、まあ、年々落ちにくくはなるので、まあ、はい、青柳さんもお気をつけください。
わかりました。ありがとうございます。
なるよ、
まあ、うん、先輩からの助言ということでね、
はい、
ありがとうございます。
とんでもないです。今日も一日ありがとうございました。
じゃあ、まあ、終わりじゃないです、ま、
終わりじゃない、
終わりじゃないです。
やる、
やりますよ、もちろん。だって、
OK、
これじゃ何の話って、みんなで介護やってる意味ないじゃないですか。
みんなで介護、うん、本当僕だけしてないみたいなね、これは。
本当ね、うん、これからより良い介護を、
はい、
未来の介護を担っていくために、
はいはいはい、
まあ、やっぱ健康第一、ね、
そうです、そうです、
うん、そうじゃないと考えられないです
ね。考えられないし、勉強 し続けられないし、うん、はい、ラジオも続けられないですから。
そうですよね、
健康第一、はい、我々。
わかりました、
はい
はい、よろしくお願いします。まあ、12月から IT だとか AI を活用した介護についてお話ししていて、
はいはい、
前回もねそうでしたけれども、
はい、
ちらっとその介護ロボの種類だとか、
はいはいはい、
そういった話も出てきたので、
はい、
聞いていこうかなと思うんですけど、
やっぱ
そのガンダムとか、
はい、
ドラえもんだとか話ありましたけど、
はい、
そういうロボじゃないんですよね。
じゃなくてですね、はい、例えばまあ私から見てても、
はい、
介護さんもそうですし、うん、例えばうちにしても施設で働く職員さんって、はい、うん、ある意味本当にまんべんなく広範囲に業務をされてるんですけども、極端な話それ人じゃなくてもいいんじゃないかなっていう部分、うん、でちょうど、まあ、さっきちょっと青柳さんにちらっとお話しさせてもらったんですけども、はい、うちの職員が、まあ、とある施設、とある介護サービスところに施設見学させていただいた時に衝撃的だったのが、うん、備品を入れる倉庫、一番メインとなるのがおむつとかタオルを入れている倉庫、その棚自体に下にセンサーがついてまして、
はい、
重さの設定がしてあるんですね、
うん、
で定められた重さより その棚の重さが軽くなる、要は備品がどんどんどんどん減っていって重さが軽くなった時にセンサーが反応して自動的に業者さんの方に規定値を超えましたということで自動的に備品を発注してくれる、で自動的に備品が納入されるという形で、これもいわゆるロボットですよね。要はセンサー的な、
一応間接業務になるんですね。
間接業務になりますね、うん、それを職員さんが備品を取りに来た時に、はい、今何個あるとか確認して足りなくなったら物品発注出してとか人の手が全部関わってるんですけども、はい、うん、でもこのご時世に合わせればそれをオールロボットにお任せすることもこのように可能だっていうのを、はい、まあ、見せつけられて帰ってきまして、はい、非常に職員は、まあ、びっくりしていた、ま
あ、それあるとかなり便利ですよね。
便利です。
だってその発注作業だとか、はい、在庫の管理をスタッフがしなくていいということだったら、はいはい、その分介護に手を回せるわけですし、はい、それってまあ間接業務と言いましたけど、まあ、ロボにね仕事をサポートしてもらってるっていうことなんで、
はい、
いい効率化ですよね。
いい効率化ですね、うん、元は青柳さんがおっしゃる通り、はい、人がやっていた、でもそれを一体1週間に1月に人は何分その備品の関わる時間を使っているかっていうのを正確にそこの施設さんは何度も何度も集計しまして、はい、実際に備品に関わる業務1人の職員がこのぐらいの時間かかっていると、はい、それをロボットに置き換えればかかってる時間が違うことに使えるようになるわけじゃないですか、うん、それがまあ先週からもちょっとお話ししてます、やっぱり質に関わる部分、優先順位をつけるって部分で、はい、人じゃなくても問題がない部分で、なおかつもうこれはまあさっきから話してる間接業務になってますので、はい、まあ、やっぱりあの相性がいいっていう部分では、まあ、一つの例としてはこういうことなのかなっていうふうに感じますね。
これでも画期的じゃないですか。
画期的だと思います、
うん、人がね在庫管理しちゃうと、
はい、
まあ、下手したら毎日ぐらいで管理しないといけないじゃないですか。
のもあると思いますね、
う
ん、で人が関わればやっぱりミスも起きる。
そうですね、
でたくさんの人が関わればなおミスも起きるし、はい、そのミスの出所っていうのはつかみにくくなる、うん、そういうところもすごく整理されるので、はい、機械ゆえに基本機械がミスするわけじゃなく、何かミスがあればそれは機械に関わってる人がミスを引き起こしているので、うん、ミスが起きた時、何かがあった時も修正がとても早い、まあ、変な話感情的にならず、あ、ここで変な数字が入ってるんでじゃあ修正しようって、それだけではポンポンポンと修正が早いし、やっぱり確かにそういうセンサーを導入するっていうのは最初は時間お金もかかると思うんです。でそれを選定するための時間もすごくかかるんですけれども、うん、一度入れてしまえばその後長い目で見ていけば十分に変な話コストも時間も取り返すことができるぐらい、うん、やっぱり大きな武器になっていく、
はい、
それがまあ現在考える間接的なまあ業務に相性がいいと思われるまあロボットの選定になりますかね、
うん、ロボットっていうとねやっぱどうしてもイメージとしたのはまあガンダムだとか
ガンダムとか
人型で動くものみたいな想像しますけど、はい、そういったまあセンサーだとか管理するロボもあるということなんですよね。
そうですね、うん、このロボットの話はまあ単純に言うとロボットが教えてくれるみたいな、はい、うん、そういった部分がまああの補助的に人がやらないって言ったら変なんですけれども、うん、人をまあ助けてくれる形になるのかなって、はい、まあ、こういう部分がやっぱり人手不足の中で、うん、やっぱ大きな武器になっていく。
そうですよね、まあ、あのちゃんと介護の仕事に集中できるという点がね、はい、大きいですよね、
はい、そういう形でやっぱり、はい、どうしてもロボット12月も話しましたけども IT とか IoT AI なんて言葉使いましたけども、うん、こうやってお話しさせてもらうことでさっきあったガンダムとかねエヴァとかドラえもんとか、うん、ああいうのじゃないんだと、 AI ってこういうロボットっていろんな形があって、
はい、
でいろんな形があるゆえにいろんな形を持ってる介護のどこかにやっぱり力となって合致するんじゃないかっていう形で、はい、ちょっとこう考えを変えていただいたり柔らかくしていただくといいのかなと思いますね。
そうですね、なんか新たな介護がね見えてきそうですよね、
はいはい、
ちなみにこういったなんかその IT 技術活用したりとかっていうのは、はい、一服二番館ではどうなんでしょうか。
一服二番館の方ではお話しさせていただけるんであればリハビリスタッフの方が、まあ、いわゆる大きなタブレットを利用しておりまして、
はい、
実際にご利用者のリハビリに関わっている時に、うん、リハビリ風景ですね、静止画写真を撮るまたは実際にリハビリ風景、まあ、例えば歩いてる姿勢とかそういったものを動画でも撮る、でタブレットですのでその場ですぐご利用者に確認していただくこともできますし、うん、すぐデータ化されますので、はい、ご家族とお会いして、まあ、ミーティングカンファレンスするときにも写真動画で 実際のリハビリ風景というのを見ていただくことができる。でまた通信を使ってリハビリ中に確認した事項等を自分のまあパソコンの方にすぐデータとして送れると、
はい、
データ化をすぐできるってことはまたリハビリ職員の中でデータとして共有ができるっていう、そういう部分でメモを取る、それをまあ打ち込むとか、そういった部分からだいぶまあ時間の短縮とエラーの発生を防ぐ、そういった部分にだいぶ役立ってるかなと思いますし、ご利用者またご家族また外部の方々に関しても写真動画をすぐお見せできるっていうのはまたスピーディーに説明とかできますので、なんでまあハンディカムみたいなビデオで撮るのも以前はしてたんですけども、はい、それのモニターって若干小さい、でそれをじゃあちょっと今大画面でつなぎますねって言うとちょっと時間かかるじゃないですか、はい、場所も選ぶし、やっぱりタブレット、ちょっとまあ大きめのタブレットうちは購入させていただいてるんですけども、はい、十分ですね、パッと見ていただいて、うん、あーっていう風にやっぱり説明も何もまずは見ていただく、
うん、
でさらにそれを見ながらリハビリ職員的にはここの部分がここの部分があそこの部分がっていう風にお話しさせていただけるのは非常にやりやすいっていうのもありますし、であのその説明をするにも以前よりは時間をかけずにより分かっていただくっていうのも成功してますね、はい、ただ情報は使ってますんで、ご利用者の情報っていうのはリハビリ職員以外も共有する部分があるので、はい、うちはまだリハビリ職員リハビリ課のみでタブレットっていうのを利用してますので、各課がこれを活用できるようになると、はい、便利というものがものすごく爆発的により便利に持っていけるなというふうには考えてますし、うちの事業所の今後の直近の課題かなというふうに考えています。
技術の活用ということで、ね、まあ、今後もさらに、ね、進歩していくでしょうし、
はい、
楽しみですよね。
そうですよね、
いくのか、
はい、
この1月も AI、ITとかね、そういった話題について触れていきましたけれども、はい、まだまだ話足りないですよね。12月の放送でも何時間でもいけるみたいな話になりましたけど、
はいはい、
かなりまだ言い足りないとか、
あ、まあ足りないですよね、
うん、そういったところありますからね、まあ、また2月もね、
そうですね、
まあ、いろんな話題ある中でこういった話題もね、はい、していきたいなと思いますよね。
そうですね、
はい、
次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2、第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。なお過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 ラジオハート、ここで一服係宛までどうぞ。
次回の放送は2月10日です。どうぞお楽しみに。
みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。Forget the past.